申命記12章1節から6節。これはあなたの父祖の神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなた方が生きる限り守り行わなければならない掟と定めである。あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上であっても丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、彼らの神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神主に対してこのようにしてはならない。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。あなた方は全焼の生贄や他の生贄、十分の一とあなた方の奉納物、誓願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物、あなた方の牛や羊の産子をそこに携えていきなさい。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちがあなたの地で平安に末永く幸いと祝福に満ちた生活を営むためには、まず打ち壊さなくてはならないものがあります。滅ぼし尽くさなくてはならないもの、主よ、まず私たちはそれを滅ぼし、そうして次には自分の好き勝手な礼拝ではなく、好きな場所欲しいままに振る舞うのではなく、あなたが特に示されるところにおいてそれを尋ね求め、そしてそこに行って、そこで私たち自身を捧げるべきこと、主よ、このことをあなたはイスラエルの民に求められ、また私たちにも求めておられます。どうか今日あなたが詳しくそのことを教え、この語るしもべの唇を通してあなたが直接お語りください。この唇を極め、また聞く耳一つ一つを今イエス・キリストの血を塗り清めます。どうかあなたがお語りください。そして私たちに必要な命の養いを今得させてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。11章までモーセはですね、概要的なことをイスラエルのために命令してきました。特に重要な戒めとしては、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、そのような重要な戒めから始まり、また実会も、一つ一つモーセはそれをイスラエルのために再び復唱し命じました。そしてもう何度も何度もですね、私が命じる命令を守り行いなさい、そうするならば祝福を受ける、幸いを得る、そして前回の箇所、その最後においては、祝福と呪いをあなたの前に置くと、それであなた方は主の命令を守り行うのであれば祝福を選択することになり、主の命令に聞き従わないことを選ぶなら呪いを選択することになる。このこともモーセはイスラエルのために命じました。このことについてはまた後、申命記を下っていくうちにですね、またさらに再び 見ますが、具体的に命じるんですけども、この12章からですね、11章までのところは総論的なところと見れば、12章以降、各論的な、結構、細かな、多岐にわたるその律法の命令ですね、それをエモーセは再び命じております。で、12章、ね、この、今日お読みしたところで一節からのところ、主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなた方生きる限り守り行わなければならない掟と定め、ということで、このイスラエルの民が、約束の地に入った後、そこで、入った当初だけでなく、ずっと守りを行わなくてはならないことを、それを、12章以降のところで、細かく命じているんですけども、その中でですね、真っ先に行わなくてはならないことは、それは2節と3節にあります。真っ先に何をまず行わなければならないか、それはまず清めです。滅ぼし尽くすべきものをまず真っ先に滅ぼし尽くすこと、まずそこからですね、清い生活が始まるんです。まず真っ先にしなくてはならないことは清め、すなわち皆さんのうちにある滅ぼし尽くすべきものを滅ぼすことから、この生活は、この聖なる生活、安息の生活、祝福の生活は始まります。2節から、あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上であっても丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシラ像を火で焼き、彼らの神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。アーメン。まず真っ先にですね、その土地に入って真っ先にするべきことは、その土地で以前行われていた忌むべき偶像礼拝の痕跡を、全て消し去るということです。全てその土地で以前その偶像の宮において行われていたこと、あるいは山の上とか、またはですね、青々と茂った木の下で行われてきた全てのその忌むべき、行いの痕跡を消すことです。日本でもですね、ちょっと小高い丘の上とか、ちょっと、茂った、古い大木の木の下とか、ご神木とか言われますけども、至る所に偶像の神々が、あり祀ってあるんですけども、このカナンの地もそうでした。で、カナンの地はですね、特にその、木の下とか、小高い丘の上とかで、偶像崇拝、ただ単にですね、手を合わせて拝むだけでなく、もろもろのみだらな行為、性行為を含めた、あるいは、もっと邪悪な、息子娘を焼くとか、そういった儀式がですね、そういったところで行われており、そして、考古学的な発掘によって、そのような、ところによっては、幼児の骨とか、その焼き殺したその死体とか、そういったものが見つかっていたそうです。とにかくイスラエルの民がこのカナンの地に入ったら真っ先にしなくてはならないこと、それはそれらの痕跡を消し去るということです。これは私たちもですね、清められた生活、幸いと祝福の生活を始めるにあたって、まず皆さんが真っ先にですね、根絶しなくてはならないものがあるわけです。以前のその古い生活の跡を消し去るということ、これはとても大事なことです。以前の習慣、皆様、もう主のためにとして賛美するものとなりましたね。ですから以前の演歌とか、あるいは以前の歌謡曲とかですね、何か、男女のなんか恋愛を、歌うとか、あるいは恨みつらみとか、そういった 曲、それらはまず根絶しなくてはならないということで、ね、あのこの間礼拝堂にそうした古い CD を持ってきた、生徒もおりました。とにかく以前の生活、その古い生き方、ね、恨みつらみに生きるとか妬み嫉妬を、歌うとか、そういった古いものは根絶するために持ってきて、そしてこれからは本当に主を褒めたたえる賛美でですね、家の中を飾る、ね、そうした新しい生活をするために、まず古い人に対しては死ななくてはなりませんでした。エペソビトへの手紙の4章、ここはですね、まあ、新約聖書において、私たちキリスト者がその以前の古い生き方はもうそれは捨て去るべきこと、これもですね、まあ、旧約に限らず新約においてもパウロが命じております。エペソビトへの手紙の4章17節からのところです。ここは、黙祷の時にお読みした箇所です。エペソの4章17節から24節までお読みします。そこで私は主にあって厳命し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。ちょっと続いてお読みします。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アメン。パウロもはっきりと命じている通り、古い人を捨て去るべきこと、これを進めております。以前の生き方、以前私たちも異邦人として虚しく生きておりました。知性において神に対して暗く無知であり、頑なな心であり、神から遠く離れた生き方をしており、また道徳的に無感覚であって、 ね、あらゆる公職に身を委ねたり不潔な行いを貪るようにしておりましたが、しかし私たちはキリストにあってはそれらは古いものとして捨て去るべき生活を身につけること、それが進められております。キリストは不潔ではありません。キリストは公職に身を委ねません。キリストは怒ったりそしったり悪を行ったりすることはありません。私たちはそのような古い性質が過ぎ去ったものとして捨て去るべき、ね、あのイスラエルの民が新しい約束の地に入ったからには、以前のその古い偶像公職とか、ね、道徳的に不潔なそうした偶像は焼き捨て壊し尽くし粉々に砕くことが命じられていたように、私たちもですね、新しい聖なる歩みをするからにはそうした古いものは捨て去るべきなんですね。古き神に喜ばれないような、ね、そういう享楽とか歌とか、ね、そうした古い性質、それらはしっかりと滅ぼし尽くして、そして新しい生活に新しい聖なるものとして歩むべきこと、それがここにおいて進められております。新しい人を身につけるべきこと、それが主に進められております。ですから、ね、パウロはこのエペソ書のところにおいて捨て去るべきもの、それは25節の方では偽り、これを捨て去り、また26節は怒り憤り、これを捨て去るべきですと命じています。なぜなら、それらは悪魔に機会を与えるものだからです。また28節では盗みを捨て去って、そしてこれからもう自分の手で持って正しい仕事をして骨折って働くべきこと、これを進めております。また29節では悪い言葉、ね、唇から出てくる悪しき言葉を捨て去るべきだ。そしてこれからは必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話して聞く人に恵みを与えなさいと勧められております。神の聖霊を悲しませてはいけない、ね、聖霊を悲しませるようなことをもうしてはならないと言われております。また31節では無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさいと、ね、これらを、まあ、偶像崇拝のその偶像を、ね、捨て去るように、無慈悲や憤り、怒り、叫び、そしりなどをですね、新しい生活の歩みによって捨て去るべきものとしてここにリストアップされております。そしてこれからは32節お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと勧められております。ですから以前の、ね、怒りとか無慈悲とか憤りとか盗みとか、そういったものはもう一切捨て去って、キリストイエスにあって新しい人を身につけて、そうして新しい歩み出しをして歩みなさいと勧められております。これが、ね、あの新明記の、まあ、今日の箇所を新約の我々に適用するとすれば、そうした、ね、以前の古いものを捨て去るべきこと、それが今私たちに示されていることです。この古い生活を捨て去らなかったらどうなるか。実はイスラエルの民はですね、まあ、モーセにこのように命じられてはいたんですが、ね、あの以前このカナンの地で行われていた祭壇はもう壊し尽くしなさい、ね、像は火で焼き払い、彫像は粉砕しなさいと、ね、モーセに命じられていたんですけども、でも、それをしませんでした。詩式の2章を見ますと、あなた方は、ね、それらのものを破壊し尽くさなかったということを主の使いが告げております。詩式の2章の1節から、1節から5節までのところです さて主の使いがギルガルからホキムに登ってきて言った。私はあなた方をエジプトから登らせてあなた方の先祖に誓った地に連れてきていた。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語った時、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボキムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げた。この四世紀の時代、もうヨシアの時代から何年か経っているんですけども、しかし人々はですね、自分たちの中から滅ぼし尽くすべき住民を滅ぼし尽くさず、また滅ぼし尽くすべき、ね、焼き尽くし粉々に砕くべき異教の祭壇を、ね、壊し尽くしませんでした。でそのままですね、その異邦人たちを、ね、自分たちの中に、囲ったまま何か共存して生ぬるく共に、ね、生活しようと、そういう生活をし始めている中でこの旬の使いが現れて、ね、このことを言ったんです。あなた方は、ね、滅ぼし尽くすべきものを滅ぼし尽くさなかった。どうして私の声に聞き従わなかったのか。それゆえ私はあなた方の前からこの敵を追い出さない。私たちもですね、滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさず、それとですね、何かうやむやまなまま滅ぼし尽くすべきものと妥協して共存して、そして生活をですね始めようとしていると、主はですね、それは罠となる。あなた方の敵の前ではあなた方が敵を、ね、私は滅ぼし尽くさないと、主はですね皆さんの敵を滅ぼし尽くさないように、かえってその敵をですね罠として用いて、そしてこの四世紀の暗い本当にすさんだ時代が始まってしまうんです。皆さんは滅ぼし尽くすべきものは滅ぼし尽くすべきです。もし皆さんのうちにまだ何か、偶像とか、あるいは以前の古い生活の痕跡、主に喜ばれないものがあるとしたら、それは今滅ぼし尽くすべき時なんです。それらを滅ぼし尽くして歩むのであれば、主はですね皆さんの敵を主が滅ぼしてくださいます。でも皆さんが滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさないのであれば、主は皆さんの敵を滅ぼし尽くされません。まずですから私たちのうちからですね清めるべきもの、それは清めなくてはならないんです。今日はですね新明記の12章の6節まで見たかったんですが、どうやらちょっと3節までのところで、終わりそうです。まあ、ですから4節以降はまた次回見ていきたいんですけども、今日皆さんが受けるべきは滅ぼし尽くすべきものがあるんです。それは古い神様に喜ばれないもの、それは偶像です。すなわち私たちのうちに神様以外のものを神とする性質、また神様の喜ばれない、ね、エペソ書に書いてあった通りの怒りとか無慈悲とか偽りとか嘘とか、また兄弟姉妹をつまずきに導くようなものですね、そういったもの、古い性質は古い性質とともに、ね、偶像を砕くように滅ぼし尽くすべきです。もしそれらをですねまだ固くなに握ったり持っていたりするのであれば、主も皆さんの敵を滅ぼし尽くしません。そしてなおそれを捨て去らないのであれば、 知識のようなすさんだ時代が始まってしまいます。皆様、今滅ぼし尽くすべきものが、ね、今示されているとしたら、それをしっかりと滅ぼし尽くして、そして新しい聖なる清められた生活を始めて、そして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
愛する主よ、今日私たちは以前の古い生活、それらを滅ぼし尽くすべきことが示されました。主よ、それらは偶像に限らず、以前の古い生き方、妬みとか怒り、争い、そしり、叫び、偽り、また頑なな心、道徳的に無感覚となった不潔な行い、公職、それらを主よ、私たちは滅ぼし尽くすべきことを今日示されました。どうか私たちはそれらを滅ぼし尽くすことができますように、イエスよ、どうか助けてください。そしてそれらを滅ぼした後に、あなたは私たちを敵の前に立たせ、敵を滅ぼし尽くし、そしてあなたにある清められた生活を健やかに歩んでいくことができますように、イエスよ、助けてください。どうか生徒たち一人一人がこの清めの幸いに預かって、あなたにある祝福の歩みを歩んでいくことができますように、イエスよ、助け導いてください。今日いただいた全ての恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。